ここからは毎週水曜日お送りしております片倉好美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉好美さんとこの時間つないでお届けしております。さあ、それではこの時間台湾の片倉さんとつながっておりますのでね、お話お聞きしていきましょう。台湾在住の片倉好美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ちょうど台湾がですね、はい、いわゆる旧正月が明けました。
あ、明けました。はい、
はい、で今日からね、ちょうど、普通に、活動する日が始まってるんですけど、
ええ、
はい、台湾の旧正月というのは、まあ、旧正月なんで、農暦ってやつですよね。
はい、
でこの農暦は毎年、日にちが変わるので、まあ、今年はちょっと2月中旬に旧正月があったので、それで本当はもう旧正月迎えたはずなんですけど、実はこの旧正月というのは、この旧正月の1月15日まで、
はい。
はい。この15日まで、まあ、まだ続いてたんですね。
はい。
だからそもそも正月って概念が長いんですよ。
はい。
ね、で、ちょうどこう、まあ、これが終わったことで今日から普通に活動してるんですけど、
はい。
この旧暦の1月15日というのを、こう、元宵節、元、元気というの、元っていう字に、はい、宵と書いて、元宵節っていうんですね。
はい。
で、これが終わって、まあ、ようやく旧正月を明けるんですよ。
はい。
で、一番有名なのはですね、この元宵節の時にやるものが、一つ有名なのは、いわゆるランタン飛ばしってありますよね。
ありますね。
はい。ランタン飛ばしというのは、この元宵節にやるものなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、今日ちょっとその話なんかをしたいと思うんですけど、はい、これまあ、皆さん結構ご存知だと思うんですけど、この大きな提灯をですね、はい、作って、そこに願い事を書いて、で、熱気球の原理で、その提灯の内側に火をつけてですね、
はい、
そこ、こう蒸気を立てて、こう、天にあげるっていうものなんですね。
はい。
まあ、これをランタン飛ばしって言うんですけど、まあ、皆さんもしかしたら、こう、台湾観光のね、こう、PR とかで見たことがあるかもしれませんけど、
はい、
こう夜空をね、この大きな提灯がこう、彩って綺麗なんですよね。はい。で、実はこの風習はどういう歴史があるかなんですよ。
ほう、そうですね。
ちょっとあんまり考えることないと思うんですけど、これね、実はすごく歴史があるんですよね。
はい。
じゃあ、三国志の時代に、諸葛亮孔明って言いましたよね。
いましたね。
人のアイデアによるって言われてるんですよね。
古い歴史が。
はい。じゃあ、どうして諸葛亮孔明と関係があるのかっていうと、はい、これね、日本人は三国志を、まあ、戦国ストーリーだと思ってますよね。
はい。
ところが、このね、三国志、この魏、蜀、呉というね、三つの国が戦って、まあ、天下を争った、このストーリーなんですけど、はい、実はね、日本人が考えているような、その武将ロマンスに溢れたね、この男たちの戦いのストーリーみたいなことをみんな、皆さん思うかもしれませんけど、
はい、
実際はもう凄惨な殺し合いをしてるんですよ。
はあ、
ね。もうこれね、人口の6割が死んだというふうに言われてるぐらいね、もう凄惨な戦いだったんですよ。
はい、
ね。で、この、まあ、ストーリーとしてね、その語ることは、まあ、まあ、それぞれでいいとして、まあ、非常に激しい戦いだった。
うん、
で、今、私、人口の6割、全人口の6割が亡くなる中国大陸のね、
はい、
そのぐらい大きい戦いだったって言いましたけども、そこには当然ながら弱者も含まれるわけですよ。
はい、
まあ、老人とか、子供とか、女性とか、で、その、凄惨な戦いが続いたためにですね、この戦闘者でない人たちをどう守るかっていうのがすごくテーマだったんですね。
はい。
そこで、この三国志の中のこの諸葛亮孔明は考えたんですね。まずはなんとか、その女性、子供、老人を守らなくちゃいけないので、いわゆる戦闘に巻き込まれないようにですね、
はい、
先に逃がすことを考えたんですよ。で、どこに逃がすかっていうと、日本だったらもう山が深いので、いろんなところに隠れるとかありますけど、中国大陸そうじゃないので、
はい、
ちょっとしたこう、ホラーのを作ってですね、
ええ、
そこに逃がしたんですね。
はい。
うん。で、離れたところにホラーのを作って、そこに逃がしていた。で、戦闘が終わった時にですね、 もうなんとか敵が逃げたぞ、もしくは戦闘が終わったぞっていうことを知らせるときに、
はい、
この大きな提灯を作って、そこを、それを空に飛ばして、平安が来たっていうことを示した、見せたんです
よ。はあ、ええ。
遠く離れたところにいても、ね、火で灯った提灯ですから、当然だからこれ遠くにいても分かるわけですよね。はい。で、それでようやく戦争が終わったと思って、その老人、子供、女性が村に戻ってきたっていうのが始まりなんですよ。ですから、平安の証、平和の証っていうふうに思われるのはそういうところからなんですね。
ああ、そうなんですね。
で、これが時代が2000年以上下ってですね、現在、まあその提灯に願い事を書いて、その願いが叶いますようにっていうふうに、願ってですね、あの飛ばすイベントになったっていう。
まあ
非常にこの話を聞いてるとね、今がいかに平和な時代かわかりますね。
そうですよね。
はい。まあそういう歴史があるんですよね。
はい。
で、まあ、これね、皆さん考えてみていただきたいんですけど、今すごく人気があって、
はい。
私もこの有名ないくつかの町があるんですけど、その町なんか行くともう、毎日のようにもね、やるんですけど、本来はこの幻想説抜きに飛ばすっていうのが、まあ伝統行事としてあったんです。はい。で、今、これもう、幻想説に限らず、で、幻想説には、このお祭りをやるので、ランタンフェスティバルっていうのをやるので、
はい。
まあ、すごく、まあ、みんなで一斉にあげたりすることもあるんですけど、普段から飛ばしてもいるんですよ。
はい。
で、普段から飛ばしてもいるんですけど、じゃあ、その、普段から観光客がバンバン飛ばしたらどうなるか。ね。これ、提灯飛ばしっていうの、ランタン飛ばしっていうのをやると、上がっていくのはまあいいんですけど、
はい、
必ず燃え尽きて落ちてきますよね。
そうですね。
ね。そうそう、これどうなるのかっていうと、これ燃え尽きると落ちてくるものなんで、火事にはならないんですよ。
はい。
うん。まあもちろんね、飛んでる途中にこう木に引っかかって火事になったりすることもないわけじゃないんですけど、
はい、
基本的に上がっていったものが、火が消えてから落ちてくるんですけど、火事はまあいいとして、ゴミをどうするかって話なんですよね。
燃え尽きた後の、ええ。
はい。燃え尽きた後、空からゴミが落ちてくるわけですから。そうです
ね。はい。
はい。で、これが大問題になったんですよ。
ああ。
うん。まあ、どこに落ちてくるか分かんないですしね。
ええ、そうですね。
で、これがですね、まあ、実はどうして問題にならないかっていうと、この地元特有のこう条例があって、
はい。
この落ちてきたランタンのゴミを集めると、一個いくらで買い取ってくれるんですね。
はあ。
で、その値段がですね。
はい。
一つあたり60元。今、日本円にしたら300円ぐらいもらえるんですよ。
はい。
で、結構いいお小遣いですよね。
そうですね。
で、地元の人たちが、まあ、それをせっせせっせ集めて、こう、村に届けるっていうね。
はあ。あ、そういうシステムなん
ですね。地元にもお金が落ちるんですね、これね。
あ、そんなシステムなんですね。
はい。で、まあ、そういう、まあ、システムがあったりするんですけど、
はい。
ただ、それでもね、これって、漏れがありますよね。人が全く入れないところに落ちたりしたり。
ね、危険な場所みたいなところね、
うん。はいはい、そうですね。危険な場所とかね、木の上とかね。
はい。
で、そういうものをどうするかっていうのはやっぱり問題だったんですよ。
はい。
そこで今年から、まあ、試験的に新しいシステムが始まったんですけど、
はい。
その、提灯に、簡易センサーをつけて、どこに落ちたかが分かるようになった、そのハイテクランタンってのが登場したんですよね。
本当ですか、
で、こういう、ものを開発する力って台湾すごいので、
そうですよね。
まあ、そんなことにね、その力いなくてもいいような気もするんですけど、でも、まあ、こういうところをちゃんとやるってことがね、一つの、まあ、ちょっと面白いところで。
いや、そうですね。
うん。で、まあもちろんコストもかかるんでね、これどのぐらい普及していくのかとかって話はちょっとまた別なんですけど、うん。でもこれって、今、鈴木さん気づきました？このランタンをだけに使うわけじゃないですよね。
はい。
はい。今ですね、まあ皆さんご存知に台湾有事とかって言葉もありますけども、まあ中国となかなか難しい問題があると。
はい。
まあ、いつどんなことが起こるか分からない状況に追い詰められてますけどね。そういった、いろんなこの、まあ、有事の際とかですね。そういったものへの応用って考えると、
ええ、
これは単なる、ハイテクランタンにとどまらないんですよね。
はい。
はい。いろんなふうにそのセンサー使えますよね。
ええ、
小型軽量で安価なそのセンサーをどんどん作るってことは、いろんなところで役立つわけですよ。
はい。
で、まあ、軍需産業っていうのが、まあ、実は人間の世界を変えていったっていう話をよくありますよね。例えば、長靴とかね。
はい。
長靴ってもともと人類なかったんですよ。
なかったんですか。
あれ、米軍が考えたって言われてるんですよね。戦争ってどこでやるかわかりませんから。
はい。
そのぬかるみの場所とかに入ってきましたね。で兵隊たちが履くための長靴というのが開発されたんですよ。
はい。
ゴムで作った長靴。あとは、あと電子レンジとかね。
はい。
あと、携帯電話もそうですよね。
はあ。
あと、Google マップなんかもそうですよね。あと、もともと軍需使用のために開発されたものなんですよ。サランラップとかね。
はい。
もうこういうレインコートとかね。いろんな、ものが、意外なものが、その、軍需産業から発していたりする。そういうところにですね、結構、台湾目をつけて、台湾が持っている技術を応用して、その、人間の暮らしに還元していくっていうのをやってるんですよね。
へ
ぇ、ちょっと意外な側面かもしれませんけど、まあ、こう、ランタン飛ばし、まあ、平和なね、遊びでいいんですけども、そこにもなんかその、まあ、技術開発ってことを熱心に進める。
はい。
そして技術開発というものが人間の生活に還元されるように応用していくってことが行われているというのがですね。まあ、これ台湾だけじゃないんですけど、日本もアメリカも同じなんですけど、ちょっと興味深いところなんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。